マタイによる福音書の第13章の1節から23節を読みいたします。新約聖書、教会備え付けの聖書を使っていらっしゃる方は後ろの方の20ページです。13章の1節から23節。その日イエスは家を出て海辺に座っておられた。ところが大勢の群衆が身元に集まったので、イエスは船に乗って座られ、群衆は皆岸に立っていた。イエスは例えで多くのことを語り、こう言われた。見よ、種まきが種をまきに出ていった。まいているうちに道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。他の種は土の薄い石地に落ちた。そこは土が深くないのですぐ芽を出したが、日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の地に落ちた。すると茨が伸びて塞いでしまった。他の種は良い地に落ちて実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなった。耳のあるものは聞くがよい。それから弟子たちがイエスに近寄ってきて言った。なぜ彼らに例えでお話になるのですか。そこでイエスは答えて言われた。あなた方には天国の奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていない。おおよそ持っているものは与えられていよいよ豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられるであろう。だから彼らには例えで語るのである。それは彼らが見ても見ず、聞いても聞かず、また悟らないからである。こうしてイザヤの言った予言が彼らの上に成就したのである。あなた方は聞くが、聞くには聞くが決して悟らない。見るには見るが決して認めない。この民の心は鈍くなり、その耳は聞こえにくく、その目は閉じている。それは彼らが見て、目で見ず、耳で聞かず、心で悟らず、悔い改めて癒されることがないためである。しかし、あなた方の目は見ており、耳は聞いているから幸いである。あなた方によく言っておく、多くの預言者や偉人は、あなた方が見ていることを見ようと熱心に願ったが、見ることができず、またあなた方の聞いていることを聞こうとしたが、聞けなかったのである。そこで、種まきの例えを聞きなさい。誰でも、御国の言葉を聞いて悟らないならば、悪いものが来て、その人の心にまかれたものを奪い取っていく。道端にまかれたものというのは、そういう人のことである。石地にまかれたものというのは、御言葉を聞くと、すぐに喜んで受け入れる人のことである。その中に根がないので、しばらく続くだけであって、御言葉のために困難や迫害が起こってくると、すぐつまずいてしまう。また、茨の中にまかれたものとは、御言葉を聞くが、世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐので、実を結ばないくなる人のことである。また、良い地にまかれたものとは、御言葉を聞いて悟る人のことであって、そういう人が実を結び、100倍、あるいは60倍、あるいは30倍にもなるのである。今日はここまでの聖書の箇所を通して、御言葉の力という題でメッセージをさせていただきます。今日の聖書箇所はですね、教会で子供の時にから教会に来ているとですね、よく聞く話ではあります。4つの種があって、1つの種は道端に落ちて、鳥が来て飛んで食べてしまった。2番目に落ちた種は、この石地に落ちて、芽は出したけれども、根が出なかったので、日照りがやってきた時、日が照ってきた時に枯れてしまった。そして3つ目の種は、この茨の中に落ちたけれども、その伸びた時に茨が邪魔をして実を結ばなかった。でも、耕された地に落ちた種は、この豊かに実を結んだ。イエスはこういう例え話をしたんですよ。だから、あなた方はどう御言葉を聞くか注意しなさいよ。道端のような心だったり、それから石道のような心だったり、茨のような心じゃダメですよ。耕された地のように御言葉を受け取って、そして御言葉を大切にしていきなさいよというふうにイエス様は言われたんだとよく言われます。 あ、そうだなと思うところでありますけれども、でもですね、今日はもうちょっと掘り下げてお話をしたいと思うんですが、イエス様はこの例え話を天国の奥義、まあ11節にそう書いてありますが、天国の奥義を伝えるために話されたとありますね。私たちは天国というと、まあ、すぐにです、ね、天国って聞くと、まあ、大体普通は死んだ後に行くところって思いますが、聖書の中で天国というと、この聖書に出てくる天国っていうのは死んだ後に行くところって、そういう意味も全然ないわけではないんですけれども、でもですね、どちらかというともっと丁寧に説明していくならば、これは天国っていうのは神の国って言い換えることができる。で、そのね、これもスクリーン準備したんですけど、なんかうまくいかないので残念ですけれども、神の国、天国ってのは神の国なんだ。でも神の国っていうのは神様の支配って言い換えた方がいい。で、神様の支配ってなんかちょっと支配されてなんか堅苦しい感じがするので、神様は私たちを神様の愛で支配してくださる。まあそれでも支配って言葉がちょっとちょっと硬いならば、神の愛に私たちが満たされてしまうと。神様の愛に満たされてしまう、それを天国というふうに呼んでいるのであります。神様の愛に満たされてしまう、本当に神様の愛に私たちが満たされて歩んでいくこと、神様の愛が私たちのうちにあふれて、神様に愛されてるな、嬉しいな、感謝だなと思って歩んでいくことができる、それがイエス様が私たちに語ってくださったメッセージなのであります。あなたもできるんだよ、あなたも神様の愛に満たされて歩んでいくことができるんだよ、神様がこんなに私は愛されてるんだ、こんなに私は神様に大切に思われてるんだ、本当に嬉しいな、感謝だな、そう思いながら歩んでいくことができる、それがイエス様がここでこういうふうに歩みなさいよ、こういうふうに聞きなさいよっておっしゃったメッセージの意味なんですね。神様の御言葉を聞きなさい、神様の御言葉を受け入れなさい、神様の御言葉を本当に耕された土地のように受け入れなさい。それは単に地獄に行かないためにこの世で頑張って神様に従っていきましょうというのではなくて、まずこの世で神様の愛に満たされて与えられた人生、戦いもあるでしょう、嵐も起こってくるでしょう、どうしてこんなことが起こってくるんだということもがっかりするような、本当に不本意のようなことも起こってくる、悲しい出来事も起こってくる、でもそんな中でもこの世で神様の愛に満たされて与えられた人生、戦いの中でも嵐の中でも感謝を持って歩んでいくことができる、そのためにこの御言葉をしっかりと受け取って歩んでいけば大丈夫だよ、そのようにイエス様はここで語っているのであります。今日はそのことを話したい。本当に私たちはこの世において、まあ、このそしてそれがもちろん永遠に続いていく、この死んだ後もイエス様は神様は私たちを迎えてくださるというふうになっていくわけでありますけど、でも本当にこの世において、ああ御言葉いただいて感謝して歩んでことができる、そういう人生を私たちは歩んでことができるんだよ。2つのポイントでお話をさせていただきたいと思うのでありますが、まず第一が、御言葉は実を結ぶということであります。まあ、この例え話ですね、このイエス様が話されたこの4つの種の例え話、1つの種は道端、1つの種はこの、石地、1つの種は茨、1つの種は耕された良い地、この種はいろんなところに落ちましたねという、そのあなたの心はどうですか、そういういろんな教訓があるのでありますが、でもですね、いろんな教訓をとりあえず置いておいて、この話を1つのポイントで、たった一つのポイントで理解しようとすると、これはどういうメッセージが受け取られるかというと、この世はですね、こういうことだって言われていますね。いろんなところに種は落ちていろんなことになるけれども、実を結ばないこともあるけれども、でも必ず実を結ぶから、必ず実を結ぶから 御言葉を語り続けなさい。ここには命がありますよ。御言葉には命があるから大胆に語り続けなさい。どんなにがっかりすることがあったとしても、実を結ばないなと思うことがあったとしても、がっかりするなよ。失望するなよ。必ず実を結ぶ時が来るから、もう忍耐を持って待ち続けなさい、語り続けなさい、御言葉を語り続けなさい。そういうメッセージだというのであります。道端に落ちる種がある。一時に落ちる種がある。茨の中に落ちる種がある。それは無駄になる。実を結ばない。だからといってやめてしまってはダメなんだ。だからといってこんなのは意味がないんだと思っちゃダメなんだ。必ず語り続けば、良い地に落ちた種のように実を50倍、30倍、60倍、100倍の実を結ぶようになるから、それが全体を通して語られているメッセージだというのであります。どうして実がなるんですか。どうして実がなるんですか。どうして種は耕された地に落ちたら実がなるんでしょうか。それはそこに命があるからです。種の蒔き方、種の落ちるところ、いろんなことがあるけれども、結局のところはその種に命がある。その種には命があるから、その命が育って実を結ぶんだというのであります。石ころも種も見た目は同じかもしれない。でも石ころはどんなに植えても芽が出ない。でも種が芽を出して実を結ぶのは、その種の中に命があるからです。私が子供の頃に、小学生だったか中学生だったか、教科書に載ってた話でありますが、今から、改めて調べ直しました。今から65年前、千葉県の千葉市、花見川区というところの遺跡で発掘調査をしていた、それに協力していた中学生の女の子が種を1個見つけました。それはハスの種だったそうですね。そのハスの種は、この種を、実はそのそこでハスの種、ハスの種のこの種の外側に、あのね、丸っこい なんかありますよね。ハスの種が入っている、あの種の外側を守っている、その種柄って言ったらいいんでしょうかね。それが見つかったので、種が見つかるかもしれないと思って一生懸命探してたそうであります。それでハスの種を一人の女の子が見つけた。じゃあまだあるかもしれないと思って探したら、それからあと2個見つかって、全部で3個の種が見つかりました。それらの種はその地層から今から2000年くらい前のものであることが分かりました。2000年前の種が腐らないで残ってた。すごいな。その研究をしてた先生は感動した、もう大発見、感動したそうでありますが、でもこの先生すごいところは、それを、種を発芽させようとした。3個の中たった1個だけだったそうでありますが、その1個が芽を出したそうであります。2000年間の眠りから覚めて、その種は芽を出して、そして大きくなってピンク色の花を咲かせました。そして実をならせたり、たくさんの種ができて、そして株分けをしたりして、今は世界中にその種が、そのハスが広がっている。まあ、オーガハスって聞かれたことがあると思いますが、オーガハスと言われるハスでありますが、オーガ先生という先生が研究をしたのでオーガハスと言われますが、たった1個の種、まあ、3個見つかったわけですが、その中で生きていたのが1個で、その1個が芽を出して、そして今や世界中にその命が受け継がれているのであります。 その2000年の眠りを覚めて目を出した、その理由はその中に命が生き続けていたからであります。眠っていた、でも命が確かにそこに生き続けていたから。いや、私は生物学がわからないので、生物学のわかる方がこれはこういうことなんだよって後で教えてくださったらいいと思うんですが、本当にでもそこに命があったがゆえに目を出して身を実らせたので花を咲かせて身を実らせて世界中に広がっていったのであります。同じように聖書の言葉には命がある。その命は、その御言葉が神様の言葉であるということ、神様ご自身の言葉であるということ、神様の約束であり、神様の力がその言葉の中には宿っているということであります。ですから本当に御言葉を求めていただきたいし、御言葉によって御言葉を大切に、本当に大切に受け取っていただきたいし、御言葉を本当に覚えていただきたいし、御言葉によって日々歩んでいただきたい。本当に御言葉は私たちを生かす力であります。私自身、あ、そうだなということを思い出していました。私自身はどの言葉が自分を一番生かしたかなということを思うのでありますが、一つの大きな言葉は、この自分が牧師になるかどうかということで悩んでいる時の言葉でありました。自分自身は、お天気のおじさんになるか、その頃天気予報士なんかありませんでしたし、お天気のお姉様もいなくて、お天気の仕事というのは地味な、このおじさんが、やっている仕事であったわけでありますけれども、そのお天気のおじさんになるか、それとも牧師をさせていただくか、神様からの証明をいただいて、神様からの語りかけをいただいて、ああ牧師として用いてくださいという祈りを持って立ち上がったのが高校生の時でありました。で、高校から大学に進む時、いや大学を、そして大学を出る時ですね、大学出て就職をするか、また聖書学院に進んでいくか、私は聖書学院に進んでいくつもりであったわけでありますけれども、このそれが近づいてくれば、だんだん近づいてくる中で本当に怖くなっていきました。自分が本当にこの劣等感を持っているということが、ものすごく突きつけられてきたんですね。自分が本当に恐れているということが自分を縛っていくようになってきました。神様からの語りかけをいただいていたけれども、あなたは、私はあなたをお天気のおじさんじゃなくて牧師として用いたいんだという神様の語りかけはいただいていたんだけれども、牧師になるための学校に入る直前にその劣等感が自分を苦しめました。私には兄がいたんですけれども、兄は本当にリーダーシップがあって、そして面白くて、そして、いろんな熱心な本当に熱心な子供っていうか中高生時代を過ごしていきました。大学時代もそうでした。本当に一生懸命神様のことを伝え、子供の時から神様のことを伝えているクリスチャンでした。でも私はそういうタイプでは実はなかった。教会の人にもですね、ヒロシっていうんですけど、兄はヒロシ君は牧師になる、いかにも牧師になるって感じがするよね、でも私は学ぶっていうんですが、学ぶくんは違うよね、もうなんかどういう意味で言われたのか分かりませんが、そういう自分の中にある劣等感、兄にはかなわない、そういう劣等感で、その言葉が、あ、私は向いてないんだ、その気持ちをどんどんどんどん大きくさせていきました。本当にどうしようかと思いました。向いてないんだ、自分は向いてないんだ、その思いにどんどんとらわれていくようになりました。でもなかなか答えが与えられなくて、もう他の道をどんどんどんどん閉ざされていく中で、私は向いてないのにどうすればいいんだろうか、友達はどんどん就職が決まっていく中で、私は本当に、牧師になるための学校に入っていいんだろうか、そんなことを祈らされていました。なかなか答えが与えられてない中で、あるキャンプに 参加したときに祈っていました。皆さんの中で、あるとき先生が言いました。僕このメッセンジャーが言いました。皆さんの中で本当にこれから伝道者として用いてくださいって人は手を挙げてください。私はその時いつものように手を挙げました。そしてその人は集まってくださいって言われて、そういうの苦手だなと思いながら集まって前に進んできました。そして祈りました。祈っている中で一つの聖書の言葉が私の心に響いてきました。コリント第二の手紙の12章の9節の言葉であります。コリント第二の手紙の12章9節の言葉であります。まあ聞いていてくだされば結構でありますが、ところが主が言われた、私の恵みはあなたに対して十分である、私の力は弱いところに完全に現れる、私の恵みはあなたに対して十分である、私の力は弱いところに完全に現れる。私はこの言葉が心に響いてきたときに、ああ神様は私の弱さをご存知なんだけれども、神様の力がここに注がれるために、神様の力がここに注がれるようにと私を導いてくださるんだ、そのことが語られました。その時に本当に向いているとか向いてないとかそんなことはどうでもよくなりました。神様が用いてくださるならばそれでいい。そしてこの御言葉は単なる気休めじゃなくて、単なる励ましじゃなくて、単なるポジティブシンキングとか単なる心理的なトリック、心理学的なトリックがあってこれでやる気になるとかそういうことじゃなくて、本当に神様は私の弱いところに御業をなしてくださって、神様ご自身の力を表してくださるんだ、そのことを本当に信じることができるようになりました。御言葉はそうなんです。本当に単なる心理トリックじゃないんです。単なる励ましじゃないんです。単なるちょっと落ち込んでるから励ましてやろうって気休めじゃないんです。約束通り神様は神様の力を注いでくださる。神様は私たちのことを約束を守って、約束通りに神様ご自身の御力を表してくださる方なんだ。御言葉には命があります。御言葉にはその後ろ盾である神様という存在があります。だからこれを信じて大丈夫、ここに頼って大丈夫、これを本当に御言葉を受け入れて信頼して自分の人生をかけて大丈夫なのであります。本当に御言葉を信じて歩んでいこうじゃありませんか。ここには力がある、ここには命がある、御言葉は実を結ぶ、だから大丈夫だって、そこに信頼して歩んでいこうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。御言葉を聞く姿勢ということであります。あなたは御言葉をどういう姿勢で聞くでしょうか。イエス様はこの13節の13章のこの17節18節ですね、18節以降のところでこの道端、石地、茨、そして良い地、この一つ一つを弟子たちに丁寧に説明されました。これこういう意味なんだよ、こういう意味なんだよ、こういう意味なんだよって説明されました。その中で御言葉を聞く姿勢の問題で大きく分けて二つの問題がここに出てきます。それは一つは御言葉があなたの中に根を張らせない、御言葉があなたの中に心の中に根を張っていくことを許さないという問題、もう一つは掘り出して捨てるべきものを捨てていないという問題、この二つの問題があるということをイエス様はここで明らかにされています。まず出てくるのは道端でありますが、道端は根を生えさせることもできない、鳥が来て食べてしまう、あっという間に忘れてしまう、上の空とかですね、あれ今日何読んだかな、何聞いたかな、 そういうことでありましょう。本当に根を生える御言葉、聖書の言葉を私たちの心の中に根を張っていこうとする。でもその根を張っていくことを許さないで、このそうだね、上の空で聞いている、そうですか、形だけ聞いている、そういう場合、それは道端のようなもんだというふうに言うのであります。また一時もう少し積極的であります。喜んで受け入れる。おお、すごいな、そうか、信じよう。でも根を下ろさせない、自分の心の中に根を下ろさせない。だから苦しいこと、辛いこと、悲しいことがあると、すぐに信じてたってしょうがないってなってしまう。自分ね、御言葉が心の中に根を下ろしていく、それは自分が変えられること、自分が砕かれること、それは嫌だということなのでありましょう。種が根を下ろしていくときに、それを許さない石がある。その石を一つ一つ取り除いて、根が本当に岩をも砕いて根が下に張っていこうとするときに、それを邪魔する、この自分が砕かれることを許さない心、それが御言葉を枯らしてしまうのであります。自分が本当に御言葉によって、自分自身が取り扱われて、自分自身が砕かれて、自分自身がもう出来上がってる自分自身だと思ってるかもしれない、でもそれが一つ一つ砕かれて、壊されて、取り除かれなければいけないものが取り除かれて、自分自身をそこに差し出していく、それが必要なのであります。本当に根が、御言葉が自分にチャレンジを与え、この自分の内に根を下ろして、自分の中にある固まったものを砕こうとするときに、それは神様のチャンスであります。そこに自分を差し出すのであります。律法のために大橋兄弟がお証しを書いてくださいましたけれども、教会に来る中で苦しくなってきたって、自分の姿が見せつけられる、でもそのことが自分が神様のところへと導くものとなっていた、自分自身が砕かれて、自分自身が本当にチャレンジを受けて、でもその中で神様が私たちのうちに働いてくださる、御言葉は私たちのうちに根を張って実を結ばせる力があるのであります。そして次に出てくるのは茨であります。ここはちゃんと掘り出さなければいけない根が埋まっていた。だから種が芽を出して育っていくときに、茨も一緒に育っていったというのであります。掘り出せなきゃいけない根がある。茨がそこに残っていたら、それは茨の根が残っていたら、本当に茨の根も一緒に晴れて、そして実がならないように邪魔してしまう。その根って何でしょうか。聖書の中には苦い根という言葉があります。苦々しい思いというのでありましょうか。あんなことを言われたとか、こんなことをされたということが根っこのように残って、何かあると、いつもはなんてことないんでしょうけれども、何かあるとニョキニョキと伸びてきて、御言葉から与えられる命を枯れさせてしまう、御言葉から与えられる命を邪魔してしまう。またここでイエス様は、世の心遣いと富の惑わしって言葉が出て、そういうふうにおっしゃっていますから、そのような欲望とか、この世的な豊かさを求める思いでしょうか。それがニョキニョキと伸びていって、 御言葉の邪魔をしてしまう。ですから私たちのうちにある、まあこの先ほどの石ころもそうです、石ころも私たちのうちにあるならばそれを取り除いていただこうじゃありませんか。でもそれだけじゃなくて、本当に根っこがあって、何か苦々しい思いや、この自分が神様以上に求める何か、この世の心遣い、富の惑わし、そういうものがこの中にあるならば、それを取り除いていただこうじゃありませんか。神様は、イエス様は、この例え話を用いて私たちの心のそういうものを取り除こうとされているのであります。もうあなたは道端だから、あなたは茨だから、あなたは石地だから、もう決められてるんじゃなくて、私たちのうちにあるそういうものを一つ一つ、これはないですか、これはないですかって取り除こうとされているのであります。まさに御言葉があなたのうちに根を下ろそうとしているのであります。ですから私たちは本当に土を耕すときに深く桑を入れて、その土を砕いて、そして石があるならばそれを取り除いて、根っこが残っているならばそれを取り除くように、私たちの心にあるものを一つ一つ取り除こうと神様はされているのであります。最後は陽気です。固い心がほぐされて、取り除かれるものが取り除かれて、御言葉を受け入れるのであります。そこにはもうなんかね、出来上がった自分が壊されていくような苦しみや痛みもあるかもしれない。もう自分はずっとこれで生きてきたっていうような、この自分の主義主張みたいなものも砕かれるような痛みもあるかもしれない。耕されるときに、掘り起こされるときに、それは心地よくないかもしれない。いや、もう本当に臭いものには蓋をして埋めてきたものだから、この掘り起こそうとすると、もうそれはなんか嫌なものが掘り起こされたような気がして、もう辛くなってしまうかもしれない。でも、それによって私たちは実を結ぶのであります。しっかりと御言葉が心に根を下ろして、30倍、60倍、100倍もの実を結ぶのであります。最初にお話したことに変えていきたいと思いますが、イエス様は天国のことを話された。天国って死んだ後だけじゃないって、本当にこの世にあっても、ああ、神様が共に歩んでくださる、戦いの中でも悩みの中でも痛みの中でも、イエス様が共にいてくださる。神様が共にいてくださる、だから大丈夫だって、そのように歩んでいくことができる歩みをあなたにもしてほしいと神様は願ってらっしゃるのであります。せっかくいただいた人生、せっかくなのだから、実を結ばせていただきたいと思います。御言葉には実を結ぶ力があります。私じゃないんです。あなたじゃないんです。御言葉自体に力があるんです。そこに命があるんです。私たちはそれを受け止める、受け入れる、そして私たちの心に根が張っていくときに、それを本当に感謝して、今までのものが壊されていくときに、それを感謝して受け止めることであります。そのときに御言葉は私たちのうちに実を結ばせてくださるんです。本当にそのことを経験させていただこうじゃありませんか。本当に神様が私たちのうちに結ばせてくださる実、それを経験させていただきたいと思いますね。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、イエス様がこのあなたにも実を結ぶこの天国を経験してほしいと私たちに願ってらっしゃることを覚えて心から感謝いたします。本当に私たちは固い心を持っています。私たちは心の中に大きな石があります。私たちは心の中が本当に岩みたいです。神様、どうか本当に私たちの心を耕してください。神様、私たちの心は茨が、その根っこが残っています。癒されなければいけないものがあります。取り除かれなければいけないものがあります。イエス様、取り除いてください。掘り起こしてください。 本当に今までずっとずっともう蓋をして抑えていたそういうものがあります。それを それを掘り起こして取り除いてください。本当に与えられた人生実を結ぶ歩みをしたいと思います。イエス様の御言葉によって実を結ぶ歩みをしたいと思います。どうかあなたが御業を成してくださいますようにお願いをいたします。待ちなさいます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。